溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
皆さんがやっている行為に運を下げるような行為ってないですか？例えば運を下げる行為をもししていたら皆さんはダメですよ。例えばよくセールスで言われるように煽って売ったりするっていうと、半分人を騙して物を売ったりしてるわけじゃないですか。効能もないクリームなのにこれ痩せるよって言ったら嘘なんですよ、やっぱりね。なので良くもない商品でありながらもこれがいいなとかって騙しつつね、あのテレンテクダでうまくいって口に乗せて売るとかってやると、これやっぱり運を下げる行為なんですよね。それは人の役に立つっていうか、まあその他者実現を応援しない行為っていうのはやっぱり徳を下げるんだよね。で、徳っていうのはね、まあ中国語的に考えると8つの分類あるんですよ。一つは仁義、仁だよね、仁、草の等しの等しですよね、仁ですよね。仁義礼智っていうんですよ。まずね、仁でしょ、あと義理の義でしょ、あと礼でしょ。礼っていうのは中西礼の礼ですけど礼を尽くすの礼ね。で、仁義礼智、智って上智大学の智ね。そうすると仁義礼智っていうふうに、まずこれも言われればそんな感じしますよね。仁と義と礼と智でしょ。あとは忠臣、忠は忠誠の忠ですよね。まあ、浅野忠信って言っちゃえばもう一発なんですけど、忠と信ですよね。忠誠心の忠に信用金庫の信ですよね。あとは孝ですね。孝っていうのは、考える、考えるっていう、あ、親孝行の孝の方ですね、子供を書く方ですね。だから親に孝行しなさいの孝で、で最後は帝って書くんですけど、立身弁、小さいっていうのに弟って書くやつですね。小さいっていう漢字、立身弁ですね。立身弁に弟っていう漢字を書くと帝って読むんですね。これは音読みするとはしごですね、はしご、はしごっていうのはいわゆる自分が下で上の人を敬うみたいな感じですかね、親じゃなくてもね。孝の孝は、まあ、親孝行の孝だから、まあ、自分の親を敬う気持ちはありますけど、帝の方はいわゆるはしごの方は、上司だとかね、自分の親じゃなくても先輩を敬う気持ちみたいなやつね。上下関係を大事にするっていうところですけども、仁義礼智、忠臣孝帝っていうね形、これが徳を上げる、あの行為だというふうに、まあ、言われていたりするわけですよね。何かこのやはりこの他者実現を応援するように、やっぱり自分のものをこう、自分の最大限のエネルギーを出すと、まあそのまあ、光の意識って呼んでいたり、この自分がこの世の中の光になるような、やつじゃないと、そういう行動をしないと 100% 以上の力が出ないですよね、やっぱり。だから自分のなんか本当にやりたいことみたいなものって必ず自分の中にあるので、そこの中を燃やしてほしいんですよね。内側を燃やすっていう言い方もしますけどね、自分の内側を本当に燃やしてますかっていうね、まあ、僕は内臓脂肪ちょっと燃やしてますけどあのそういう意味ではなく、自分の内側を燃やさなきゃいけないんですよ。その自分の内側を燃やすのに、皆さん言語って大事にしてるかっていうことですね。いわゆる言語学習が自分の内側を燃やす一助になってるかっていうのをちょっと問いただしてほしいなと思うんですね。ただ面白いなと思ったのは、僕この間ね、池袋駅8時59分に歩いてたんですよ。まあわざわざ8時59分に歩いてたっていうのは意味があるんですけどね。池袋8時59分に歩いてたんですよね。で、まあその時には多分時計見た時には9時か9時1分になってたんですよ。ある女の子がここにいたんですね、僕のところに。1分遅刻だぞって ってこうこどついたんじゃなくてコツンってやったんですよ彼氏に。勝手にこのおっさんがね胸キュンとしちゃったんですよ1分遅刻だぞってこうやってた仕草えって思ってねドキッとしちゃったんですよ僕は胸キュンってしちゃったんですよね1分遅刻だぞって言葉の中にねえ。いやこれってすごいなと思ったんですよ。ストーリーライティングっていうお話をね新田さんされてると思うんですけど、ストーリーライティングっていうのこういうことなんだなって。愛してるって言っても聞こえない風が強くてですよ、これ知ってます？中央フリーウェイっていうね松任谷由実の歌の歌詞なんですよ。まあそれ知らない人だったら上野発の夜行列車降りた時からですよね、青森駅は雪の中だからもうみんな喋ったら絵が浮かぶんですよ。愛してるって言っても聞こえない風が強くてってわかるじゃないですか。なんかなんとなくイメージできるでしょ。1分遅刻だぞって見てないけど皆さん雰囲気わかるじゃないですか。人ってこうやってストーリーで伝えられたら分かっちゃうんですよ意味が。うん、横浜黄昏って言われてね、あの人は言って言ってしまったって、これ失恋の歌だって分かっちゃうんですよ皆さん。部屋とワイシャツと私全然関係ないですよね。でもなんか部屋とワイシャツと私なんか恋の歌かなとか、なんかね人は勝手にストーリーを作り、まあそのストーリーをですね作ることによって脈々と伝えることができる。聖書がなんであんなに普及して常にベストセラーかっていうと、やっぱりこのストーリーが浮かべられるからですよね。ストーリーが浮かべられるからですよね。だからストーリーってみんなすごい力を持ってるんですよ。うん、でじゃあ皆さん英語勉強するときとかイタリア語勉強するときとかストーリー描いてますか？40年前ぐらいの話ですって、これは40年前の話ですって英語でなんて言うんですか？これは40年前ぐらいの話ですって英語でなんて言うんですかって、これは40年前のってやってもね英語でもなんでもないので、これは40年前の話ですって皆さんどうやって作るんですかって分かんないですよね。そうするととりあえずみんな Google トランスレートでこれは40年前の話ですって日本語で入れてポチッと押して英語出しますよね。多分それだからダメなんですよね。うん、じゃあ40年前の話ですってね英語で、まあ例えば普通に言うと This story 英語だとね takes place っていう take place って何々が起こるっていうのがあるんですよね。で40年前で40 years ago みたいな形で言えないこともないんですけれど、じゃあ40年前の話ですとかっていう時でね、うん、ただThis story takes place 40 years ago っていうふうにただ言って、じゃあ繰り返してくださいって言ってみんな繰り返すじゃないですか。それだからダメなんだよね。何のストーリーも何も出てないんですよ。うん、英語を覚える時でも何か喋る時でもそのストーリーとして皆さん何か提示する必要があるんですよ。これをやってて面白いとか、これをやってて興奮するとか、感情移入がどっかにない限りは覚えられないですよ。うん、例えば自分の中にすごい思い入れのある言葉言いますね。例えば僕エミさんっていう人がすごい思い入れがあるんですよ。エミ、皆さん何とも思わないじゃないですかエミって聞いてじゃあ水添先生の好きだった人かなとかって思うかもしれないじゃないですか。僕の死んだおばあちゃんの名前です。ただエミっていうと僕の絵とミしかないんだけど、これ死んだおばあちゃんを思い出すんですよやっぱり。エミって聞くと、そうすると記号って絵と実しかないんだけど、僕にはすんごい死んだおばあちゃんを思い出すけど皆さんでは何ともないんですよ。記号ってそんなもんなんですよ。不思議ですよね。空の容器に思い出を弁当のように詰まって充満してる人もいれば、何の空の容器のままただ音の人もいるんですよ。うん、これは40年前の話ですって言って20何歳の人に言っても、俺生きてないからって、40年前まだ宇宙だからって言ってるかもしれないし、 80歳の人にこれは40年前の話ですっていう時に、あ、80歳だから俺が40歳の時かっていうふうにこう感情移入できるんですよね。同じ音を聞いているけども同じことを思ってないんですよ皆さん。だから何？どういうこと？僕がやった勉強法がいいよって言われても僕の中ではいいんだけど皆さんにそれがいいかは分かんない、はっきり言って、なぜかっていうと思ってる感じのビシバシ度が違うんだよ、感じ方が違うんだよやっぱり。だから自分にとってしびれるものをやらない限りは身にならないですよ、世の中が100人いて99人英語をやってるからその多数決で99人英語をやっている中で自分もその99人に入らないと不安だから英語をやってるっていうモチベーションだったらダメだよ、絶対にダメだと思いますね、だから僕誰かがねロシア語やりますとか誰かがサンスクリット語やりますとか誰かがミャンマー語やりますって言ったらうわー素晴らしいと思うんですね、自分の中で決めたことだからね。だからそういうものをなんか自分の中でもう一回こう考えてみる機会って大事だなっていうふうに思うんですよ。